藤沢歴史探訪のコーナー、今月は村岡地区についてご紹介していただいています。お話を伺っていますのは藤沢地名の会の皆さんです。さあ今日はメンバーの中から堀川麻里恵さんに登場していただきます。堀川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は村岡地区についてどういった話題聞かせていただけますか。
村岡城主をめぐる武士の歴史についてお話しさせていただきます。はい、
皆さんにとっても地元がもっともっと好きになるようなそんなお話が聞けそうです。では堀川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。村岡には武士に関係した史跡や地名がたくさんあります。村岡を最初に開発したのは平安時代中期に村岡五郎平野義文と言われます。藤沢の村岡以外に埼玉や茨城でも村岡というところに住んだと言われます。桓武天皇四代の孫で平氏を名乗った高持王の5番目の男です。子孫が関東に散らばった三浦氏や鎌倉氏、大場氏、秩父氏、畠山氏、渋谷氏なども同族です。後の平清盛や鎌倉北条氏や御北条氏などは高持王の長男の国家から出ています。
ありがとうございます。さあ村岡、この武士の歴史ということでお話をしていただいているんですけれども、村岡城址っていうのは場所は一体どこになるのかも教えてください。
東海道線沿い旧武田薬品湘南研究所から北側にある村岡城址でございますが、そのところは元神の屋敷と言われたところで、義文の館の跡とされます。義文は村岡の宮前御霊神社や川名御霊神社、また綿内の比叡神社などを勧請してこの地を治めたとされます。村岡城址は昭和41年から10年をかけ村岡東部の区画整理で整備されたところで、標高は38メーター約2000坪あり、運動場もある景色の良い公園ですが、昔の面影は全くなくなりました。高さは15メーター以上も削られ、開発前は小さな丘が3つあり、その間に開けた平らな畑が屋敷跡と言われ、その中心の小高いところに村岡城址と書かれた碑がありました。今は公園内にある昭和7年の碑です。大字を元帥東郷平八郎が書いています。文章は東郷平八郎の甥にあたる東郷吉太郎が書いています。東郷氏は鎌倉時代、綾瀬の渋谷市から出て鹿児島に移住した、やはり義文の一族です。綾瀬の早川城跡にも東郷元帥自筆の碑が建てられています。東郷元帥は江ノ島神社にも大正10年の碑があり、川名御霊神社でも東郷吉太郎が書いています。これらは地元高座郡のご縁ということのようです。屋敷跡の一角に三日月の井戸という井戸がありました。後に鎌倉や大場御厨を開発した鎌倉権五郎景政が産湯を使ったと言い伝えられています。現在はありません。平安時代後期の御三年の役に参戦した16歳の景政は、敵の矢を右目に受けながらも相手を倒し、陣に戻って同僚が足で顔を押さえて矢を抜こうとしたところ、いきなり下から刀を突き上げ、土足で顔を踏まれるほど不名誉はないとやり直しをさせた話が有名です。歌舞伎のしばらくや浮世絵にもなっています。景政は宮前の御霊神社の祭神にされ、境内には矢を祀った矢竹稲荷があります。鎌倉などに御霊神社がたくさんありますが、 ほとんどの祭神とされます。御陵神社の後ろの山を旗立山といい、御三年の役の時の将軍源義家が白旗を立てて軍勢を集めたところといいます。御陵神社の北側には今も鎌倉古道の雰囲気が残っているところがあります。その道筋の神戸製鋼の敷地内に兜山というところがあって、景政が戦勝記念に兜を埋めたところと言われます。この山にあった松は笠松と呼ばれて、かつては東海道線からも眺めることができましたが、昭和22年の暴風で倒れてしまったということです。綿内の二伝寺の裏山に平野義文公、二代目とされる忠光公、三代目の忠通公の墓といわれる塚が並んでいます。義文から五代目の景政までがこの辺りに住み、村岡の南東部には小立の地名が残ります。小立橋が柏川に今かかっています。景政はその後大場御厨を開発し、拠点は大場に移ったようで、頼朝の挙兵の時に平家方として石橋山で戦った大場景親も一族です。頼朝が鎌倉幕府を開くと、村岡には各地からの鎌倉道が通り、北条氏のお寺も作られました。村岡城は新田義貞の鎌倉攻めで本陣となったといいます。約700年前になります。目の前の須崎の原野では丸1日で65回も切り合いが行われ、この時村岡、藤沢、片瀬、腰越、実験坂などに火がかけられたと太平記に書かれています。ここで藤沢という地名が出てきたのが、藤沢という地名の初見、初めての文献と言われています。室町時代になると村岡郷は鶴岡八幡宮の管理地とされました。北条早雲が小田原に入るとその支配下となりました。今から500年前のことになります。三浦市に備えて玉縄城が建設されると、村岡近辺には支えのため二伝寺砦、高屋砦、恩比山砦が作られ、藤ヶ丘中学のところの大塚山は狼煙台とされました。そして小田原北条氏の寺院が次々と作られました。唐沢には北条軍道と呼ばれる玉縄城への軍用道路も作られ、川名には公設の市場が開設され、柏川は物流の要路とされました。高屋砦とあるのが村岡城とされていますが、実は村岡城という呼び名は東郷平八郎の碑が建てられる頃まではあまり使われなかったように思われます。古代の遺跡は特に見つからず、南側に空堀の跡があると言われ、高屋砦の時代のものかもしれません。地史としてよく引用される新編相模の国不動紀行や広告地史などには、平野義文の居館跡とのみ書かれ、村岡城の名は出てこないのです。秀吉の長期包囲戦に小田原は無血開城され、当地も戦火を逃れ徳川氏の支配地となりました。これで村岡の館、砦、城の時代は終わりとなりました。
まずもう歴史上の人物が出てくる、これがまたこの藤沢でね、こう歴史を継いできたという、積み上げてきたというところがまた話を聞いていて面白いなって思いますし、もう何年も前からやっぱりここの土地っていうのがあったんだというね。そして今お話の中でもいくつかそのいろんな地名も出していただいたんですけれども、今確認できるものと もうなくなってしまったというものがあるということで、ね、その話を聞いていると昔のこの様子がやっぱり自分の目で見てみたいなといったね、そういった歴史がちょっと頭の中に広がってきますね。さあ今日お話を伺ってきました。堀川さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
私どもの地名の会では9月29日の火曜日に村岡城その他村岡についていろいろとご説明をしながら皆さんをご案内したいと思っております。市の広報誌にも載るかと思いますが、ぜひお気に留めていただいて、時間がございましたらご一緒に参加していただいて、村岡その他藤沢を好きになっていただくきっかけ作りをしたいと思います。ぜひご出席お待ちしております。
ありがとうございます。村岡のお話をすごく今月は詳しく皆さんなったところで、そういった実際に自分たちで足を運ぶそんな機会があるということなのでね、チェックをしていただきたいと思います。さあこの藤沢地名の会に入って堀川さん、良かったなと思うことどんなところですか。
諸先輩方の知識豊富な部分に私はただついていくことすらできない状態なんですが、親切な方が多く、しかも深い知見もお持ちなので教えていただくことはたくさんございます。で、少しでも興味があったらそれをさらに深掘りをしてくださる人たちたくさんいらっしゃるので、ぜひ参加していただいて会員になっていただいたらなお嬉しいと思います。
そうですね、まだ会員も募集しているということなので、ね、この地元を知るってきっと楽しいことですしね、いろんな交流の場になると思いますので、会員になりたいという方はぜひご参加の方してみてください。さあ今月はですね、村岡についてお話を伺っています。今日お話を伺いましたのは藤沢地名の会の堀川真理恵さんでした。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。